先が見えない新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えている中で、私たちはこの先新しい道をどのようにして切り開いていけばいいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、さまざまな分野で活躍し続けるものづくり企業があります。この番組ではそんなものづくり企業のトップをお迎えし、これまでいかにして未来を切り開いてきたのかをお伺いします。今回は愛三工業株式会社取締役社長、社長執行役員野村徳久さんにお聞きします。自動車を走らせるために欠かせないもの、それは車の動力源の制御です。愛三工業はその動力源を制御する重要な機能の部品システムを取り扱っています。今や車といっても動力は様々、ハイブリッド車、電気自動車、燃料電池車など世界トップレベルの制御技術によって環境にも配慮した地球に優しい車を生み出しています。製品や技術力が海外でも評価され、海外売上の比率はおよそ6割、なんと世界中すべての車の3台に1台は愛三工業の製品システムが搭載されています。車モビリティの未来に向けた愛三工業の挑戦とは。それでは東海ものづくり大学開講です。皆様いかがお過ごしでしょう。東海ラジオアナウンサー森高俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回は愛三工業株式会社取締役社長、社長執行役員野村徳久さんにお聞きします。愛三工業株式会社取締役社長、野村社長です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ようこそお越しくださいましてありがとうございます。愛三工業なんですが、動力源の制御を担うシステム、この、サプライヤーということですが、これ簡単にご説明していただくとどんなことになるんでしょう。
私どもの仕事になりますけれども、はい、大きく分けて2つございます。1つは車の機能部品であります。一例で言いますと、燃料ポンプモジュールっていうガソリンタンクからガソリンの燃料をエンジンの方に送るっていう機能の、そういう部品をですね、はい、開発設計そして作ってですね、カーメーカーさんにお納めする、そういうことが1つ、でもう1つはカーメーカーさんと共同になりますけれども、いわゆる車開発にも我々少しお手伝いをさせていただいておりまして、特にエンジンに関わる出力の性能であるとか、それから燃費、それから各国のいろんな排気ガスの規制があるんですけれども、そういった技術を習得して、一緒にですね車を開発させていただいております、この2つに、関係になりますけれどもなります。
なるほど。もう当然皆さん車を乗るわけですが、自分でこうね、給油口からガソリンを入れますよね、あのガソリンタンクからエンジンルームまでガソリンを運ばないといけない。
そうです。
この運ぶ過程でいろんな部品をお作りになっていると、それでトヨタ自動車さんが出されているジャパンタクシー、最近結構街で見かけるようになりました ね、タクシーの後ろ側にこう JPN と書いて、若干こう背が高いタクシーなんですが、あれの開発にも携わられた、
特にタクシーはですね、LPGって言ってる、燃料を使っておりまして、で特に私どもはガス燃料に強みを持っておりましてですね、当然そういうガス燃料に使う部品、それからジャパンタクシーを仕立てるっていう仕事も大多数我々の方が協力させていただいて、車に仕上げた、そういうふうに、自画自賛じゃないんですけれども、我々があの車作ったというぐらいの気概を持っております。
そうですか、本来ですとね、この2020年の夏にはもう世界中からいろんなお客様がいらっしゃって、ジャパンタクシーが活躍する、本来ですとオリンピックという大きなイベントがあったんですが、ちょっとそれ言ってみたら残念ですね。
そうですね、ちょっと残念ですね。
そうですね、でそんな中ですね、事業拡大というちょっと過去をお伺いしたいんですが、戦後にキャブレターの愛さんから電子制御グローバル企業へと発展されまして、自動車メーカーとも連携が深いというところなんですが、キャブレターの愛さん、これが始まりと言っていいんですか。
私はそれが始まりだと思ってます、会社の生い立ちは戦時中になるんですけれども、その時は、いわゆるその武器といったものを作っておりましたけれども、終戦とともに当然それは全部なくなりました、その後に、当時の社長さんが肝入りで愛三工業にキャブレターを移していただいて、そこから創業したと というふうに思っておりますので、愛三工業はキャブレターから始まったというふうに、私は認識しております。
そうですか、
はい。
まあ、今ガソリンで走る自動車っていうのがもう長い歴史を刻んできましたけれど、ガソリンでなく電気で走るという時代に今移行が始まっていますよね、
はい。
時代がそうやって電気化に進む中で、愛三工業として何かこうチャレンジしていることっていうのはあるんですか？
はい、私どもの実は今の主たる製品と言ってるのは、はい、先ほど申し上げた燃料ポンプモジュール、それから電子スロットルボデー、それからキャニスターと言ってる、まあ、部品がほとんどなんですけれども、これはエンジンがあってこそ、まあ、成立すると言いますか、必要になる部品群であります。で、電動化になった時に、ハイブリッド車であれば当然まだエンジンが残ってますので、これらの部品も必要になりますが、ピュアな電気自動車とかそういうふうになってくると全く必要がなくなる製品群になります。そういう点で時代の流れとしては電動化の動きはそのまま続いていくと思いますので、私どもとしては電動化の技術を早く習得化して、カーメーカーさんにいろんな提案ができるようなレベルに持っていかなきゃいけないというふうに感じておりました。で、そういう中で、私どもとしてはいきなりは提案できないものですから、まず技術をしっかり習得しようという意味でドローンを題材にして、ハイブリッドのシステムを組んで技術を勉強しようと、それにはエンジンの技術、それからコントローラーの技術、電池の技術、それからインバータといっている電気を交流に変える技術、それからモーターの技術、まあ、いろいろこう全部集約されたものですから、それをまず習得をして新しいモビリティにですね提案できるように今チャレンジをしているところです。
なるほど。いろんな挑戦をしていく上でやはりすごく大事になってくるのが人材だと思います、はい。そういった意味では人材教育っていうのはどういうふうに今考えてますか？
基本的にはですね、当たり前のことを当たり前のように感じ、当たり前のように行動する、
はい、
こういう人材が必要だと思います、まあ、長年その社会人として生活してますと、当たり前のことは分かってるんだけど、いろんなことがあって当たり前に動きが取れない、
はい。
まあ、例えばそれは企業で言ったら組織の壁があったり上下関係があったりとかですね、そういったような関係の中でどうしても尻つぼんでしまうって言いますか、そういう環境になりがちだろうと、なんですけれども、そういったことをきっちりとですね、自分を正しく見て、でそれをどんどんこう引っ張っていくリーダーとしていけるような人材を作ることが会社の源泉としては必要だというふうに感じております。
はい、実は学校を経営されているということですね、はい。
弊社には愛三学園という、まあ、職業訓練校がございます、はい。今年で49年目ぐらいになる、歴史があるんですけれども、年間約20名ほどの人間を入、まあ、新入社員として入社し、1年間、しっかりと基礎技能を身につける、例えば機械加工の技能であったり、例えば旋盤を使ったりとかですね、まあ、そういう基本的なところの技能を習得し、しっかりとですねベースラインを固めるということと、規律正しい生活をして、はい、さっき申し上げたように当たり前のことを当たり前のようにできるような立派な社会人、そういうタレント性を持った人間を作る、まあ、そういう目的でこの愛三学園といったものをまあ用意し、もうたくさん その人がですね、もうすでにもう、我々の中にこういて、多分一番上の年代からするともう50代ぐらいになってますけれども、しっかりとリーダーシップ取って工場運営していただいてます。
そうですか、はい。さあ、愛三工業として社長、最後に未来への展望をお聞かせください。
我々としてはですね、やはり基本的にはカーメーカーさんに、しっかりと貢献できるようにしていくべきだというふうに思いますので、
はい、
当面は今ある製品群を、さらに磨きをかけて、良品廉価な形でしっかりと提供して、まあ、さっき申し上げた信頼性品質を確保しながら対応していくというのがまずベースラインとしてあるかと思います、うん。で、一方で先ほど申し上げたような電動化に対する取り組みを早く具現化し、提案をできるような形にしなければならないというふうに思っておりますので、そこに注力して頑張っていきたいと思います。
本当に車と漢字一文字でくくってしまうと簡単なんですが、電気自動車化のさらに向こう側には社長、完全自動運転というのも控えているわけですよね、うん。ここでまた一つ大きく各部品メーカーも部品が変わってきそうな素人的な考えがあるんですが、どうなんでしょう。は
い あの自動運転の世界は、はい、今ある機能に対してさらに自動で動かすっていうものが追加されるというふうに私は認識をしています、はいはいはい、でそういう中であのいわゆる AI って言ってるような技術を使って、あとはカメラから入ってくる情報を画像認識していわゆる人間が判断しているようなことと同じようなことをやりましょうということなんですよね、うん、ですから車そのものは変わらないんだけど、うん、やはり人があの今までやってたところを少しそれをサポートしてあげようというのが自動運転だというふうに僕は思うんですね、うん、ですからあの自動運転と電動化というのはすごく親和性も高いですし、はいだからこの車を動かすにも、まあ、エンジンがありますとねやっぱりいろいろとこの老けたり落ちたりとかですねいろんなこう調整が難しいところがあるんですけれどもその電気自動車であればモーターをまあちょっと動かしたり止めたりとかですねまあそういったことで十分対応できるのでそうまあいわゆるケースって言ってるあの中でのやっぱりそういう新しい形の車っていうのはまあ世界としては変わっていくかなと思います。
そうですね、はい、いや本当にあのもう何百年じゃ聞かない何千年後、うん果たしてモビリティが地面を走ってるかどうかも分かりませんからね、
はい、そうですね
あのその時にまた素晴らしい今の技術者たちが、
はい、
あの愛三工業の技術を世界に広めるように期待してます、
はい、ありがとうございます、
本日は愛三工業株式会社取締役社長社長執行役員野村徳久さんにお聞きしました。本当に今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。